素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。そして今日初めてお目にかかる方もおりますけれども、新年のご挨拶を改めて申し上げます。それでは今日も早速聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はルカの福音書3章15節から22節、ルカの福音書3章15節から22節を取りたいと思います。それではお読みいたします。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについてもしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。アーメン。教会の暦ではクリスマス降誕日から数えて12日目、今年はちょうど今日がその日にあたりますが、1月6日を光源日と呼びます。この光源という字は公に現れると書きますが、カトリックやプロテスタントの西方教会では異邦人である東方の博士たちが幼子イエスを訪ねて礼拝したというあの聖書の記事から、この光源日が、この光源日を救いがユダヤ人だけではなくて異邦人にも広がった、及んだということを記念しお祝いする日として位置づけています。一方ギリシャ正教などのいわゆる東方教会では、主イエスが洗礼を受けられ交渉外に入られたことを記念しお祝いする日として位置づけているのです。この光源日はもともとその東方教会から始まったとされています。いずれにしましても毎年この光源日1月6日、今日はちょうどその日にあたりますが、その日以降の聖日礼拝においては、教会歴を重んじる多くの教会においてこの主イエスの洗礼について、4つの福音書のうちどれかから、テキストとして学ぶようになっています。私たちが使っている聖日聖書日課では、今年は先ほどお読みしましたようにルカの福音書がそのテキストとして選ばれています。ではさらにその内容について、今日は特に 21節、22節を中心にして見ていきたいと思います。最初に洗礼を受けられた主イエスについてです。21節の前半をもう一度お読みします。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、主イエスがバプテスマ、つまり洗礼を受けられたことについては、ルカはそれ以上詳しく語ってはいません。ではそのバプテスマとはどのようなものであったのでしょうか。それは今日の、テキストお読みした箇所の少し前の部分、同じ3章の2節3節に書かれています。お読みします。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。祭司ザカリアとその妻エリサベツとの間にヨハネという男の子が生まれたことについて、ルカは、彼の福音書の一章にかなりの量を割いて書き記しています。そのヨハネはずっと荒野に住んでいましたが、神の言葉が彼に下った時、人々の前に姿を現し、悔い改めのバプテスマを説き、それを人々に授けていたのです。あなた方の罪を神の前に悔い改めよう。その罪を許してくださるメシアを待ち望め。それがこのヨハネが人々に語っていたメッセージであり、それに従った者がそのいわば印としてヨハネから受けたのが、この罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマなのです。したがってそれは、昨年のクリスマス礼拝で洗礼式が持たれましたが、イエス様によって命じられ、今もこの世界の教会が行っている父と子と聖霊の名によって授けられるバプテスマではなく、いわばメシアを迎える準備のためのバプテスマなのです。主はその悔い改めのバプテスマを受けられました。しかしそもそも主イエスは罪がない神であられ、メシアそのものなのです。ではなぜ主は本来受ける必要のないその悔い改めのバプテスマを受けられたのでしょうか。主イエスは民衆が列をなして次々にヨハネからバプテスマを受けるのを見ておられました。多くの人々がさまざまな罪を正直に告白するのを聞いておられました。そして主はご自分もその民衆の一人として罪人たちと同じようにヨハネからバプテスマを、その悔い改めのバプテスマを受けることをよしとされたのです。ヘブル人への手紙2章17節には、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですとあります。 主は罪人たちの身代わりとなって人々をあがなうためにはあらゆる点で人間と等しくなる必要があるということを知っておられたのです。だからこそ罪がないにもかかわらず、ご自分がメシアであるにもかかわらず、全く人となって私たちと罪人たちと同じようにこの悔い改めのバプテスマを受けられたのです。このヨハネが授けていたバプテスマは、いわばメシアが来るための道備えとしてのものでした。そのことをイエス様はもちろん知っていたわけですが、シエスはこのヨハネの前につかつかと進み出て、ご苦労だった、これからはメシアである私が引き継ごう、あなたの役目は終わったから退いてよろしいとは言われなかったのです。それどころかシエスはへり下って罪人と同じところに立ち、いやもっと深いところ、黄泉にまで下られ、その苦しみを味わい、しかしそこからよみがえって救いを成し遂げてくださったお方なのです。だからこそ主は罪の中にもがき苦しんでいる私たち人々のことを理解することができる、思いやることができるのです。そしてそこからなんとか救い出そうと切に願って今も働いておられるのです。では次に主イエスの上に来られた聖霊について見たいと思います。21節と22節の前半をもう一度お読みします。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。初めにもお話ししましたように、主イエスの洗礼のことは教官福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書でははっきりと書かれています。またヨハネの福音書でも間接的に触れられています。しかしながらその4つの記事は当然ながら全く同じではありません。4人の記者がそれぞれの視点から書いているために、ある福音書に書いてあることが別の福音書には書いていない、そのようなことも起こり得るのです。例えば今日のテキストの21節に、主イエスがバプテスマをお受けになった後祈っておられたと記されていますが、これはルカだけが記している独自のポイントです。ではその時イエス様は何を祈っておられたのでしょうか。大変興味深いことですが、残念ながら聖書には書かれていません。ですから私たちはそのことを推察するしかないのです。ある人はこう言っています。この主イエスの祈りは神との確かな絆の中にあった祈りに違いないと。バプテスマのヨハネは 私よりもさらに力のある方がおいでになりますと人々に告げましたが、そのより大きな力はこの祈りにもはっきりと現れていたに違いないと、そのように言うのです。それを知って私は、ああなるほど、そうかもしれないと思いました。しかし一方で、先ほども見ましたように、主イエスがあえて罪人たちと同じようになられ、ヨハネからバプテスマを受けられたというその事実と、その直後に祈られた祈りとの間には何らかのつながりがあるに違いないと思ったのです。主イエスはこの洗礼を受けられた後、いよいよ交渉外に入られます。つまり福音の宣教活動を本格的に開始されるわけですが、そこにはさまざまな試練や迫害が待ち構えています。それは霊的な戦いであって、真の敵である悪魔は総力を挙げてイエスを潰そうとしてくるのです。そのことを知っていたイエスが罪人と一緒に洗礼を受けられた、つまり全く人となられたイエスが、この時私たちと同じように自らの弱さを覚え、神を守ってください、どうか助けてください、あなたの力で強めてください、そのように祈ったと考えることは決して全くの見当違いではないと思うのです。なぜならちょうどその主イエスの祈りに神が答えられたかのように、祈っておられると突如聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられたと書かれてあるからです。聖霊はそのようにして交渉外をまさに開始しようとする主イエスの上に来られ、宣教のための特別な力を注がれました。ルカの福音書4章、先ほどお読みした3章のその後の章、4章の1節2節には、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた、そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われたとあります。また同じ4章の14節にも、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたと書かれています。主イエスは宣教を開始し、御霊の力によって多くの病人を癒し、汚れた霊どもを追い出し、福音を信じて救われる人々を起こされたのです。またイエスの母マリアが身重になったのも聖霊によるのであると御使いは父ヨセフに告げています。さらに主イエスの復活には聖霊の特別な働きかけがあったということをパウロは明らかにしています。そのように主イエスの生涯は その始めからその終わりに至るまで聖霊に導かれ、御霊の油注ぎのうちにその働きをした、そのようなもので、人生で、生涯であったのです。そしてそれは旧約の時代に、シエスが生まれる約600年も前に、イザヤが油注がれたメシアとしてすでに予言していたのです。イザヤ書61章1節には、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げと、そのようにある通りなのです。その聖霊様は今私たち一人一人の上にも来てくださって、私たちのうちにとどまって住んでくださっています。そしてすぐに恐れてしまう弱い私たちに力と、また勇気を与え、地の果てにまでキリストを証しするものとさせてくださるのです。このお方がいつも共にいてくださるからこそ、私たちはさまざまなことの前にあっても恐れることなく、前に向かって進んでいくことができるのです。では最後に、神に愛され喜ばれているものということについて見ていきましょう。22節の後半をもう一度お読みします。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちの日本語の聖書では単に愛する子となっていますが、英語の聖書を見ますと、みなサン、つまり息子となっています。原文のギリシャ語では、その子、息子、どちらの意味もあるわけですが、この英語の聖書で息子と訳されているのを見ますと、神とイエスとの関係が、この親子という特別なもの、切り離すことのできない親密なものとして、より強く感じることができます。そのように主イエスは神にとってたった一人のかけがえのない息子であり、そのイエスがヨハネからバプテスマを受け、いよいよ福音を人々に述べ始めようとしているときに、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、その言葉を、メッセージを、神は天から地上にいる息子に向かって語られたのです。そしてそれは、あなたは確かに私から出たものだ、私にしっかりとつながっているものだ、私の大切な独り子であって、あなたの存在そのものが私の喜びなのだという意味なのです。 主イエスは人々を罪の中から救い出し、永遠の命を与えるという使命を持って父からこの世に使わされました。しかしこの時主イエスはまさにその活動を始めようとしていたのであって、父なる神があなたは私の喜びだと言われたのは、その働きがすでになされたからではないのです。そうではなくて、イエスがそこにいる、存在しているということ自体が神に大きな喜びをもたらすのです。ある牧師先生は分かち合いのメールに、いてくれてありがとうという言葉を口癖のように書いていますが、まさにいてくれてありがとう、あなたがいるから私は嬉しい、私は喜ぶと神は御子に語られたのです。何かをしてくれたから喜ぶではなく、何かを持っているから、何かができるから喜ぶでもなく、私たちのそのままを、あるがままを愛し、私たちの存在、いてくれるそのことを喜んでくださる、それが神の愛、アガペーの愛の本質なのです。ヨハネの手紙第1、4章10節にはこうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神に背を向けて身勝手な歩みをしていた私たちであったにもかかわらず、神はそんな私たち一人一人のことを愛して憐れんで、一人子であるイエス・キリストを私たちのもとに送ってくださいました。そしてその愛する大切な御子を罪人である私たちの身代わりとして十字架につけて、その命によって私たちを罪から贖い出してくださったのです。それは私たちが何か神に喜ばれることをしたからではありません。また何か優れたものを持っていたからでもありません。無に等しい、もうゴミのような存在であった私たちを、神様は一方的に無条件に愛してくださったのです。それはただ神様の恵みと憐れみによることなのです。その神様は今も私たち一人一人のことを愛の眼差しを持って見ておられます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、いてくれてありがとうと語ってくださっているのです。そしてその神様の御声をしっかりと私たちが受け取るときに、私たちのうちにも大きな喜びが湧き上がるのです。ガラテヤ人への手紙3章26節、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって 神の子供です。神は私たち一人一人をもキリストにあってご自身のかけがえのない子供としてくださいました。神はモーセに、イスラエルは私の子、私の遺子であるとパロに言えと命じられましたが、私たちイスラエルの民ではない異邦人もまたキリストにあってエジプトから罪の奴隷から解放され脱出することができ、霊的なイスラエルとして加えられたのです。神の養子とされたのです。それが今日迎えている光顕日の意義なのです。昨年の夏のユースキャンプで講師の先生が取り継いでくださった御言葉の真理、それは神は私たちが実を結ぶことを第一には求めておられないということです。そう聞いてえっと思う方もおられるかもしれません。ヨハネの福音書15章5節にはこうあります。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。さらに9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。主を愛すること、主のために実を結ぶことは言うまでもなくとても大切なことです。しかし主から愛されているということにとどまる、それはもっと大切なことなのです。なぜなら主の愛にとどまっていれば自然と実を結ぶものとなるからです。それがヨハネが御言葉で私たちに伝えていることです。しかし主の愛から、主から離れてしまうなら何もすることができない、実を結ぶことができないのです。私は弱いものです、どうか主を助けてください、あなたの力で覆い強めてください、そのようにへりくだって祈るときに、主は確かにその祈りに応えて聖霊の油注ぎを、御霊の力を私たちに与えてくださいます。またあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという天からの声を聞いて、そのメッセージをしっかりと受け取り、キリストの愛にしっかりととどまり続けるならば、私たちは何も恐れることなく前に進むことができるのです。そしてその歩みの中で自然に豊かに実を結んでいくのです。今日から始まるこの新しい週も、神様に愛され喜ばれている、聖霊様がうちに住んで共にいてくださる、それを何よりも大きな喜びとして歩んでいきたいと思います。 ばらく祈りの時を共に持ちたいと思います。今日主が語られた一つ一つの言葉を思い返し、私に主よあなたは何を語ってくださっているのか、そのように主に聞いていきたいと思います。なる神様、あなたが御言葉を通して私たちにお語りくださったことを感謝いたします。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、主よあなたは今日もここにいる私たち一人一人にそのように語ってくださっています。感謝します。いてくれてありがとう。あなたの存在が私の大いなる喜びなのだと、主よあなたは私たちにメッセージをくださいました。心から感謝します。私たちはいつの間にかこの社会の中で結果を求められるこの価値観の中で、何か落ち着かない、何かをしなければ受け入れてもらえない、そんな思いにさせられていました。でも神様、あなたが私たち一人一人を尊い存在として今も愛の眼差しを持って見てくださっている、支えてくださっている、導いておられることを心から感謝いたします。あなたに愛され喜ばれていることが私たちのうちでもっと大きな喜びとして主よ心の底から湧き上がりますように。そして週の半ばにおいても使わされている職場、学校、家庭、地域の中にあっても、いつもその声を私たちが聞き続けることができるように、心に留め続けることができるように、その喜びが去っていくことがないように、主よどうか私たちを覚えてください。またイエス様は罪人と同じようになるために、全く人として本来受ける必要のない悔い改めのバプテスマを受けてくださいました。そして祈りのうちに御霊が注がれ強められて、その宣教の活動を開始しました。戦いの場へと出ていきました。私たちもまたさまざまな戦いの中に置かれていますから、どうか聖霊様、私たち一人一人のうちにあってあなたの力で満たし、また私たちを慰め励まし、前に進む勇気を与えてくださいますようにお願いをいたします。権勢によらず、能力によらず、あなたの霊によって全てのことがなされ導かれることを信じます。私たちの肉の思いではなく御霊の思いを悟りながら、そして何よりもあなたに信頼しながら、この荒野の歩みを一歩一歩あなたに導かれて歩み続けることができるよう、この年の一人一人の歩みを豊かに導き祝福してくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈 祈りいたします。アーメン。